宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経福井です。そして、この日のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
日経平均、
はい、
始まった時は安かったんですけどね。
株が上がる水曜日ですかね。
株が上がる水曜日ですね。北浜さんの力で上げたっていう感じ。
いや正直言ってね、私はもう今日はね、あの全場ね、はい、マイナスだろうと思いましたですけどね、
もうそれで諦めて、
そうですね、
トボトボと
正直言いましてね、
スタジオに来ていただいたんです。
諦めてましたよ。
来てみたらなんとプラスになってた。
いやちょっと意外でしたね。
全引けの日経平均41円26銭高、16,214円78銭となっています。値上がりの銘柄数965、52% ぐらいですね。全体の値下がりが727、39%。規模別で見ていきますと、大型株がプラス 2.61、 中型プラス 1.61、小型がプラス 4.98 ですね。 JPX の日経平均 13.77 ポイント高、12069.44 ポイント。トピックスの方はプラス 2.35 ですね。
あの今日はね、為替から見てはね、上がってよかったんですけど、何せね、あの日銀短観がですね、はい、期待外れでしたからね。
期待外れですね。
これは非常にあの非常にというか、まあ結構ショックだったですよね。うん、ですから売りから入ったという形になったと思いますけどね。はい、
それでね、途中で円の方はついに10円台乗せましたからね。
いやそうですよね。今でもまだ9円の95ぐらい、
95ですね。もう本当に10円を間近
ありますよね。ですからそれから考えるとね、本当はね、もっと私は日経平均本当は上がっていいと思うんですけどね。だからその日銀短観ショックというか軽いショックがやっぱり響きましたね。これだってそうですね、今回はですね、かなり良くなるだろうというような見方が多かったですからね。
それで、あれですよ、先物の方なんか100円を超える上げになってましたからね。
ああ、そうでしたね。はい、
だからまあ、
はい、まあ、午後ね、やはりもう少しこう、引っ張り上げてくれるんじゃないかと思うんですよね。
でもその日銀の、はい、まあ、ショックといいましょうかね、それはどうお考え
いや、これはだって、前回はね、これは消費税の引き上げがですね、かなり響いてですね、ダウンするのはもうやむを得なかったんですけども、それから3ヶ月経ったらね、いくらなんでもね、3ポイントからないし5ポイントはね、改善すると見るのがまあ自然だったわけですよね。ところが1ポイント改善でしょ、だからこれはね、改善と言えないですよね。
ですね、
ちっとも良くなってないという形ですからね。
まあ、大企業の方はその1ポイントの改善を引き上げたんですけど、中小企業の方はまあ悪いわけですからね。
そうですよね。でもまあ一応市場は大企業を一応見てますからね、だからこれが少なくとも、ね、3ポイントはねやっぱりね改善しませんとね、
だからまあ景気は悪いと、
そういうことです。
まあ、今回の短観というのは景気、統計の、ね、日銀の調査と、いわゆる判断の調査と、判断の調査ですよね。
まあ、そうなんです。
ですから判断というのは、俺のところはこう思うよとかね、
まあ、そうマインドがその大きく、ね、影響するんですけども、それマインドはやっぱり大事なんですよね。だって都合が悪いときはね、そのマインドだから、なんて言いますかね、実態を表してないんじゃないかとかいうふうになっちゃうんですけど、やはりこれまでのところですよ、日銀短観というのは非常に重要視されてきたものなわけですからね、ですからやっぱり景気はね、あんまり良くないと、回復が遅れているということはもうしっかり認識しなきゃいけませんですよね。
で先ほども大企業を中心にまあ見ていくのが、まあ、投資やってる方のあれなんですけど、全体的なその景気の動向を見る、それが引いては、まあ、それがじっくりじわりじわりでしょうけど、株式業の影響するわけですよね。
そうです、それはそうですね。
中小企業が悪ければ、もう中小企業にお勤めの方が多いわけですからね。
だから本来ならね、今、市場はもうこの次のね、消費税のね、その年内引き上げ決定というのを想定してるわけですけども、それだってね、やっぱり、ね、ちょっと難しいんじゃないかということになりますよね。そうすべきじゃないんじゃないかということも言えますよね。
だから安倍さんもじっくり見て、年内に。って言って消費税云々なんて一言も言ってないですよね、初心表明でね。
年内とかいうのもおそらくね、 あの今月発表されるものがね、あんまり良くないんじゃないかっていう想定してると思うんですよね、うんうん、ですからこれからですよ、あの12月に発表されるものに期待してるというところがあると思うんです。だから、まあ、あの年末ギリギリになって決めるとかね、はい、そういうことだと思いますけど ね、
まあ、前回で言いますと46の GDP ショック、まあ、それはありますからね。
そうですよ ね、 そうですよね、それだって非常に厳しい数字だったわけですからね、うん、アメリカなんかだって 4.6 ぐらいプラスでしょ。
そうですね、
そうですよね。
それでそうなってきますとね、物色の方向性、まあもうそんなもん無視して物色がいろんなところで進んでるんですけれども、
はいはいはいはい、
あのこれまでは円安だということで輸出関連なんていうのはね、
はい、
じゃあ今度はあの景気が良くなる内需だ、
はいはい、
つまりその間には円安になっても輸出関連が儲からないじゃないかと、だから内需に頼ろうっていう意図もありましたよね。
いやいや、だから内需もちょっと厳しいわけです。
厳しいわけですよね。
そうですね。イオンの株なんかが非常に厳しい動きをしてますよね、うん、だから内需のまあ非常に中核銘柄の一つですからね、はい、ですからそういうところに現れてるわけですけども、うん、そういう意味で言うとね、やっぱりね、これはもう外需か、まあ外需株に頼らざるを得ないという状況にあると思いますけどね、
はいはい、だから日銀の短観なんかもどこの判断を大企業がしてるかって、海外じゃ儲かるよ、国内わかんねえななんつってるケースもあったりなんかしてねまあそれでも株価はね、そういうのを反映すれば
そういうことですね。
ただ問題はあの三菱や住友商事なんかであったよね。
そうです
よ、こんなの食らうとたまんないですからね。
巨額損失ですよね、うん、だからああいうふうにね、あのシェールオイルとね、類するね、いろんな石炭もそうですけども、はい、あの資源を、あの資源関連にね投資しているところっていうのはね、
うん、
まあ、あの非常に巨額なね、
そうですね、
あのあれですよね、あの指定株にね投資しているようなものだと思うんですよね、うん、水物どころかね、さらになんていうんですか、洪水物って感じがね。
洪水物確かに、それで円高の時にはですね、
はい、
やっぱり資源に投資するっていう動きが商社を中心にありましたからね。
そうですね、そうやって盛り上がってね、うん、どこもかしくも行ったということになりますから、
はい、
あの今のところですよ、これ三菱、あの住友商事がって発表しましたけれども、はい、うん、他のところだってね疑われるというふうになりますよね。
そうですよね、
あえて発表しないということもありえますからね。
ありえますよね。
そうですね、
で非常にそのシェールオイルっていうのもあんまり情報は伝わってこないで、出てきた時にはね、はい、
ええ、
産業第4次ですか第3次ですか、産業革命だなんて言ったんですけど、あれどうなったかって感じですよね。
そうですよね、山家 の、 あの大きい話になってね、
うん、
まあ、おそらくそういうね、創業者は徹底的に調べてっていうことだと思うんですけど、うん、騙されたりとかね、
まあ、騙され
たりとかやっぱ結構あるんじゃないですかね。
まあ全部がダメだと言いませんけど、たまたまその買ったところがね、
うん、
ダメだったりとか。
だってさ、掘ってみなきゃ分かんない話だもんね。はい、話が
ねえ、うん、もうちょっと科学は進まないんですかね、か火山の爆発に関しても何にしても。
まあね、ちょっと地下は難しいみたいだよね、
うん、
とてつもないさ、
はい、
あの話になってるわけだから、
うん、
もう疑いようがないような話になる、なってるわけだよね。
お前やんないとバカだよって言われる感じですもんね。
そうね、ですから逆にね、
うん、
騙されるっていうか、おかしいんですけど、
うん、
まあ、そういうような形になっちゃうんじゃないでしょうかね、うん、
株なんかもね、それここで買わないかバカだよなんて言われてる時危ないですよね。
そりゃそうです ね、 それで言いますよ ね、
ね、うん、だからその辺はあの北浜さんは常に冷静でね、どちらかというと、
はい、時々は高値波乱ですからね、それはもう警戒しなきゃいけないところですもんね、
うんうん、高値波乱そう言えますよね。
そうですね、
そういう意味で言ったらそれの親方みたいなニューヨークの方もちょっと分かんない感じですよね。
ニューヨークもねとにかく上がりすぎてますからね。
上がりすぎてますね。
そう、うん、
それであのビッグ指数だなんだかってあのね、
うん、
あのボラティリティ500、ね、SP500、あれもじわじわまだでも16ポイントぐらいですからね。
ビッグ指数をね、要するに暴落するとなったらね、
うん、
ビッグ指数を買えばいいわけですからね。ビッグ指数は ね、あの ETF がありますから、
うん、
日本にね、
うん、
あれを買えばいいわけですよ。
だあれもね、うん、やっぱりあの暴落した後から上がるんですよね、ぐわっと。
そうそうですね、
ね、
でもビあのそれを見てた方がいいですよ、でも、
うんうんうん、
あのそんなにだから市場投資はやりにくくはないんですよ。そういうのもすぐ買えるから、
うんうん、
ETF であのやればいいわけですからね、
うん、だからそういう意味で傾向っていう意味で見てるとね、最近 の、 そのニューヨークのね、
はい、
そんな長い単位じゃなくて近くの単位で見ると2年ぐらいで見ると、2ヶ月ごとに波が来てんですね。
あ、そうですかね、
よ
く研究してるね。いや
だから次は
チャートを見てみようか、
本当にこう2ヶ月ぐらいにこうね、
うん、
傾向があるんですよ。2ヶ月後に上がる、つまり2ヶ月後に下がるとかね、
うん、それはまずいよね、
うん、ちょうどね、はい、そろそろ下がる時期にね、こう2ヶ月パターンが正しいとすれば私の見方が正しいと入るんですよ。
浮き上げてみるとまた上がってるんだけどな、
上がってるんですけどね。
そうそうそう、
まあ、そういうところじ
っくり。これがチャートで。
ええ。
チャートね。
ええ。でこのですこれは大体2ヶ月ぐらいこう形で来るんですよ。
ああ、そうですね。
一回その前もあるんですよ。いや、
こういうところは何これ。8月なんか結構下げましたよね。そう
そうそう。で、8、9、10でしょ。
でもさ、
ね。10月ですからね、今日。
8月をさ、東京市場との違いがここに現れてますよね、
はい、
だって8月は東京市場はさっぱりだったのに、
うん、
あの、そうですね、つき始めだけ米国を下げてね、はい、その後結構戻ってますからね、
うん、
だから9月がちょっと難聴ですよね、うんうん、逆に東京市場は9月が上がったということですからね、
はいはい、だからまあ、アメリカの株どうなんですかね、あちらの
今度だからあれですよ、アメリカの株が下げたとしてもね、
はい、
これ9月はアメリカの株は軟調なんですからね、はい、その中でも、まあ、東京市場は強いと、うん、いうことが、まあ、期待はできますよね、
うんうん、でもそれでもいろいろな、ね、さっき言った経済の状況であるとかね、
はいはい、
ありますし、
で
所信表明演説からも分かるのは、
はい、
経済成長第三の矢、矢ってことは一言も出てこないですね。あれどこ行っちゃったの。
女性がね、
女性と地方ですね。
そうですね、
まあ、それはいいことなんですけれども、
いやもちろんいいことですけども、難しいですね、地方再生はね、当たり前だと思うんですけども、
うん、だから株的に言えばね、
はい、
要するにじゃあ土建だろうっていう感じになってるわけですよね。
いやそれはその、まあ、土建という言葉はいいのかどうなのか、他の方策によってね、うん、地方再生を果たさなきゃいけないですけども、
うん、
あまりにもテーマが大きすぎますもんね、
うんうんうん、
それはもう文化だとかね、
はい、
歴史だとかね、それをこう根幹から変えるようなことを考えなきゃいけないというふうになっちゃってですね、うん、あまりにもこう巨大なテーマすぎますよね、
はい、
地方のどの点だけとかいうふうに重点的にやっていかないと、
うんうん、
ちょっとね再生難しいですよね。
難しいですよね、
で
地方にしても例えばシャッター街なんていうのは地方っていうんですかね、そういう言葉がいいのかどうかありまして、それだってもともと政府の大規模コール店舗であんなもん建てたから潰れたんだろうって感じでね、
いやそういうことになりますよね。
潰しておいて今更何かって感じですよね。
それをその改めるっていうわけにいかないでしょ、
うん、
まあそれは本当に新速を地方再生と狙うんだったらそういうことも必要です
よ。本当根本的な何かからやらない限りはね、
ちょっとね、地方
再生またいい加減なところで終わっちゃいますよね。
言葉はね美しいんですけどね、
うんうんうん、
それにこう実態が伴っていくっていうのはもうまあ期待はしたいですけどね、
うん、でこれまではね、うん、経済政策経済頑張りますって安倍さん言ってたわけですよね、
はいはい、
で次はその女性と地方、でその経済頑張りますって言ってる限りは投資家の方々はそこから読み取れるじゃないですか。
そうですね、
政策に、売りなしつまり買いですからね、じゃあこの女性と地方から何をその自分の資産の、
はい、女性だってさ、はい、女性のね、はい、閣僚はさ、
はい、
小泉さんと同じ数だよ。
同じですよね。
決してね女性閣僚が増えてるわけじゃないから、
まあ、数で女性もやられたら困るでしょうけどね、
やっぱり数も必要だから、
はい、
やるんだったらねびっくりするぐらいね、もう全員女性閣僚とかね、
うん、
全員とかさ、そしたら驚きますよ、
ね
え、効果もありますよ、
ね、ご自身もやめられて女性に譲ったら
いい、小泉さんと一緒にしといて ね、
ええ
ね、女性の時代とか言ったってね、ちょっとね説得力ないよね、
ねえ、
小泉さんって、ね、少なくとも一人でも二人でも増やせば別だけどさ、
うんうんうん、
そうなってないんだからね。
で確実にその先進国の閣僚の数から比べたら少ないですね。
あ、そうなの、
うん、だあちらはね、アメリカなんてクリントンさんが大統領の、
ね、そうだね、
女性首相なんていいかもしれませんよ ね、
そうね、
まあ、それも人物本位なんてもっともらしいこと言うと、
ね、ね、
そういうのはあるでしょうけどね、クリントンさんは有能な方ですからね。
そう、女性閣首相悪くないじゃないですか、
うん、
スケートのあの人はどうですか。
はい、
スケート、
ああ、なんかキスかなんかした人したんですか、本当に分かんないですけど、こういう噂話を広めるというくらいですけど、でも、まあ、それは別にしてもね、
はいはいはい、
そういうとこからじゃあ株式投資になんか浮かぶかっていうとどうなんでしょうかね。
ちょっとね、投資の対象としてね、そのちょっと
地方とか女性とかね、
ちょっと対象としては見つかりにくいんですよね、
うん、
私も、当然探してみましたけどね、該当するというのがね、なかなか出てこないんですよね、
いや、でも北山さんのことだから、
はい、
そういうところ多分そのうちね、そのうちってもう頭の中に秘めてて、
いやいや
僕に言わないだけだな、
目動きがなかなか出てこないんですよね、
うん、
はい、
まあ安易なとこ、安易って言って失礼ですけど、地方でどうせ道作るだけだろうとかね、そういう話で、はい、やっぱり、はい、建設だなんて、そういうそんな単純じゃないですよね。
もちろんそうですよね、
うん、はい、それ皆さんも
本当に真剣に取り組んでもらって
ね
地方を再生するということがもう本当に大事ですけど ね、
皆さんもいろいろお考えになっていただいて、
だって東京だけに人が集まってもしょうがないでしょ
う。しょうがないんですよね、本当に、ね、
電車が混むこと、
ね、確かにいろんな路線ができてるんですけれども、混むんですよね。
ここに来るの僕は遅い時間に来てるのにさ、
はい、
あれで地下鉄が満員だからね、という
か、うんうん、 風が流行ってる時期なんてもうぎゅうぎゅうだからもうそれで風邪移っちゃうんですよね。
本当だって本当。はい。
うん、まあそういうこともあってですね、皆さんもいろいろ地方女性で考えてる方がいらっしゃいましたら、ぜひこんなのあれば教えていただければね。
本当だよね。
ね、まあ、教えてほしいですよね。
この時本当にさ、有能な女性って結構多いしね、
うんうん、
ちょっと一目も三目も置かなきゃいけないな、うん、女性がこの法則のゴロゴロいるよね彼女でしょ、あの人でしょ、はい、あの人でしょ、ね、そんな感じだよね。
だからそれは、はいね、常に比較して人の能力なんて論じますよね、はいはいはい、比較の対象が悪いと全てが良くなったりなんかします
いやいやいや本当に負けますね、正直言ってね。
まあそういうところもあるでしょうね。
あ、そうですよ、
うん、まあ、それは分かりません。男である女である関係ないですからね、有能ということはね。
そう
なん
です、基本的にはね、
本当有能な方がね、うん、総理とかそういうのになっていただければ。
いや、おっしゃる通りですね、おっしゃる通りです、はい、株にそれが影響してほしい
ですよ。そうですよね、そうですね、投資家としてはね。
そうです。
で、一寸先はまあどちらかといえば経済状況にはちょっと闇という言葉は強いかもしれない。そういう感じ、分からない感じ出てきますよね。
いや、今のところちょっとね、本当にその日銀短観のね、うん、数字が期待外れだったということはやっぱ大きいですよね。
そうすると自分の能力再確だけでやっぱり自分の資産気づかなきゃダメだってことまさに強まってきますね。
おっしゃる通りなんですよ、ね、この前、はい、あの日曜日の夜さ、 NHK がさ、はい、老後破産ってやってたけど、もう悲惨で見ていられなかったよ。
で、消しちゃったんでしょ。
いや、もうね、途中でね、もうちょっとね、あの身に余ったって感じですね
身につまされた。
いや、身につまされましたよ本当にいや、これね、本当に老後破産って十分ありえますよね、
実は私も見てましたけどね、うん、厳しいですね。
厳しいですよ。で、
普通のサラリーマン、普通の生活やってきた方が、うん、落ちたって言葉は悪いですけどね、なってしまうんですよね。
年金もらってれば僕大丈夫かなと思いましたけど、
うん、
年金6万いくら、ね、うん、あの
国民年金のその、
ね、国民年金だったら全然ダメで、はい、あの普通の、ね、厚生年金でも十何万でもやっぱり、うんうん、家賃を、ね、払ったりすると、
うん、
確かにね、
うん、
暮らしていけないなって分かりますよね、そういう厳しさはありましたね、
うん、だからといって田舎に行ってね、
うん、
要は1万円の住宅あるよなんて、それとこれとは別だろうって感じですけどね。
あら、そうはいかない
ですね。いかないですよね。
自分の生活基盤はそこに、あの都会にありますからね、
うんうんうん、
だからあれはさ、ちょっとね、見るにずっ ずっとね、見られなかったですよね、
うん、それが
どうしたらいいかってことはありますよね。
ひしひしと皆さんの足元に近づいてる事実ですしね、一部 の、あのお金持ちを除けば、となってきたら、まあ、政府がちゃんとした対策を全部やるかどうかってなるでしょうけどね。
孫さんは8兆円だったから、うん、ソフトバンクのね、
うん、
孫さんがなんとかしてくればいいけどね、
うん、
ちょっと難しいですよ
ね、
まあ、だから自助努力しかないよね。
まあ、自助努力って、政府がちゃんとした対策を出すか自助努力かどっちか、当面は自助努力ですね。だって政府に税金を納めてるし、これだけやって我々は政府の主権者みたいなんだけど、主権者がとんでもない生活を強いられたらたまんないですよね。
いや、そうですよ、
うん、
みんな一生懸命働いてきたわけですからね、働いてきてそうだから ね、
でも
別に飲んだくれている人ばっかりじゃないからね。
そうそう、でもそれまでに頼ってられるから、よりちゃんとした、まあ、ちゃんとしたっていうことはお金だけじゃないんですけど、ね、資産を築くの大事ですよね。
いや、そうです
よ、株しかないですよね。
いや、僕ね、
はい、
小さい資金を、ね、増やしていくっていうのは、ね、株だと思うんですよね。
それ小さい資金を着実に増やしたんですよ、なくなさないで。
いや、そうですよ、
うん、
あのね、よくね、マンション投資とかあるんだけど、
ね、
それはね、サラリーマンのきっちりした、ね、10年とかね、うん、勤めてた人とかね、
うん、
そういう人ないと無理なんだよね。
あ、
だって、うん、何千万もさ、何億とかね、そういう単位の資金が必要なことなわけですから、
まあ、それサラリーマンじゃできないですよね。
いや、サラリーマンは結構ね、銀行員の人とかね、うん、いらっしゃいます
よ、ね、いいですからね。
そうね、だから、うん、みずほがなんか金利上げ、金、あの給料上げる、
給料上げるんですよね、
0.5% ね、うん、まあそれもありますけど、はいはい、いずれにしてもね、あの非常にエリートというか、
うん、
ね、あのそういうサラリーマンの方は OK なんですけど、うん、それ以外は、ね、なかなか難しいですよね、
うん、
中小企業だとかね、
うん、
普通そうですね、あの自営とかね、
うん、
だからそうなるとね、やっぱりね、小さい資金を増やすというふうになりますとね、
うん、
やっぱ株が私はいいと思うんですよね。
ね
え、
で株だとね、
はい、
あの大家さんになってバーンって言って大家だなんて言ってると、とんでもない棚子入っちゃったりなんかすると、とんでもないこと、株はないですからね。
いや、とんでもない棚子っているんですよ。
いや、いると思うんですよ、その入ったら大変な
の。金払ってくれないよね、
ね、
うん、
株はのことないですもんね、
うん、
気に食わなんかすぐとっとと言っちゃいんですからね。
いや、僕もね、一つね、実を言うとね、あのテナントがあるんですけど、
は
い、そこをね、あの怖い人が入ってさ、もう逆にお金払わなきゃいけない。
僕、その僕はもう聞きますよ、そういう話。
いや、本当なんだって。
いや、嘘なんて言ってない
ですよ。借りる人はさ、表向きは普通のそのありまで真面目そうな人が
借り
る。ちょっとさ、よく見たらさ、全然違う人がいるね。
で、全然払わないで居座るってパターンもあるんです
よ。いや、だから文句も言えないじゃん、怖くて。
い やっぱり正義を貫き通さないと。
いや正義はね限界がありますよ、正義は。
じゃあこれはねちょっと個人的な話なんで放送の後に話をじっくりしましょう。
はい、わかりました。
じゃあ放送に戻ります。時間をおっしゃったこの話です
いません。
とにかく株が有利だということはね。
そうです、
はいはい、それで、はい、銘柄のコーナーに行きます、
はい、
いつも北浜さんにですね銘柄を毎週毎週上げていただいて、そのチェックから入ります、
はい、あんまりチェックされたくないね、これ。
最近はね。
今週はね。
先週もちょっとあれでしたよね。
そうですね。
じゃあ、日東電工です。
はい。
9月の24日、6988。ですから、9月の24日ですから、25日が6000円でしたね。
はい。
で、その後が配当落ちがあってですね。
はい。
そして、6000円で始まり、今日が、全日が何か5990円。で高値では6047円、しっかりしてますよね。でもね、
しっかりしてるんです
よ。しっかりしてますね。
これが崩れたらまずいんですよね。
で一昨日なんかでも6084円がありましたからね。
まあもうちょっとね本当はあの上がってくれるはずということだったんですけどね、うん、
これじっくり見ていきたい。
あ、そうですね。
ね、
はい、あのやはりそうですね、円高というか、
うん、円安、
まあ、ちょっとだけね円高になってするとこうパカッと売られちゃってね、こんな、うん、あの軟調な形ですけども、うん、まあ、大きく下げてるわけではありませんので ね、
ね、あのなんだっけ、アイポッドじゃない、何でしたっけ、
iPhone、
iPhone6、 あれも曲がるとかなんとか言ってますけど、中国が強化しましたからね。
あんなのわざわざ曲げることないじゃないですか。あれ自然に曲がるの、あ
お尻に入れてたら曲がっちゃったって言うんでしょ。
お尻踏んできたんじゃないの。
いや、そうだって、それだって耐えないとやっぱり困りますよね。
いやいや、
僕も今こうやってお尻に携帯を入れてますけど、
踏んづけてんじ
ゃない、曲がってないですよ。
いや、それどこのやつ。
え、これはあのガラケーなんてどこだったかな、これはね、
ガラケーなん
か、ガラケーですから、これはちょっと
ガラケーなんか見れて恥ずかしくない。
いやいや、全然全然
僕もガラケーだけどね
それでまあそれで中国なんかでもね販売許可した、
そ う、 です、ね、
そういうのがあってね、ガーンといくかもしれない、ね、まあ、じっくり見ていきたい。じゃあその前の週にいきます。9月の17日、
はい、
GMO をペイメントゲーツでしたっけ、
はいね、
PPG
ですね、
はい、3769です。
3769、ね、9
月の17日ですから18日が4800円で売りついています。
4000じゃないでしょ、3000、あ、2000でしょ。
いやいや、これはね、その後に分割になったんですよ。
あ、そうか、
半分に、
はいはいはい、
だから今の値段でしますと、例えば昨日がですね、はい、初め値が2500円ですから5000円ですよ ね、 すね、
はいはい、
だから200円上がってると、はい、今日も2400円、だから4800円じゃなってですね、同じ、
だから一時2655円がありましたからね、はい、結構強いですよ、
ね、強いですよね、これ ね、 ね、これ強いですよね。
そうですね、今ちょっと下がってますけどね、
ちょっと下がってます
け
ど ね、 ね、
はい、
じゃあその前、
はい、
富士電機、
はい、
これは9月の10日です、
はいはい、
6504、9月の10日ですから11日が545円、
はい、
それからこれがちょっと、うん、まあちょっと低迷といいますか、ちょっと戻ってきたんですけどね、
はい、そうですね、戻りかけました、
戻りかけたんですけどね、
またちょっとおられましたけど、
まあちょっと、まあ、500円台ですけどね、500円、はいはいはい、534円高いところで34円、前引きが526円、
まあそんなにこう元気はないんですけどまあまあね、あの崩れたりもせずにね、推移してますから、
うん、
まあ、ここから少しずつねまた挽回してくれると思いますけどね、ちょっと時間かかりますけどね、う
ん、はい、ビッグ指数の傾向、あるいはニューヨーク株式の傾向じゃない、北浜さんの銘柄の傾向を見てるとですね、
はい、
最近ちょっと長期タームでこうじわじわ上がってくる銘柄多くないですか。
一旦下がっちゃいますけどね、
そう、はい、その後に、ね、じわじわ上がってくる銘柄を結構ね、だからこの1ヶ月単位じゃなくてね3ヶ月見るとね戻るんですよ、戻るっていうか上がるんですよ。
クリさん、はい、この番組は別に今日明日の話じゃないからね、銘柄はね、
そうですよ、
あのデイトレ向きの銘柄言ってるわけじゃありませんからね、
はい、最低でも1ヶ月ですよね、
最低でもね、
だからこれもう、はい、あの逆戻る時間がただなくて、
はいはいはい、はい、
本当は3ヶ月ぐらい銘柄がいいのがいっぱいあるんですよ。
そうそう、3ヶ月ぐらい前のやつをだからいやいいんで今ね、先週の言ってるからさこうなってるんで、
だってそれじゃないとなかなか困るんですよ、これだけで
もう忘れちゃってるからね、
忘れちゃってるし、
3ヶ月前
少し膨大な資料になりますしね。
そうですね、はい、
これでなおかつ下がってるといやいやい下がったなんて言いますけどね、上がってるばっかりじゃ面白くないですよね僕は、まあ、聞いてらっしゃる皆様、北浜さんはそれで嬉しいんでしょうけど、
いやいやいや、まあ直近のやつもあった方が嬉しいです。
なんか人の成功ばっかり見てるとやっかみの気分が出てきますから
直近もあれしましょうね。
はい、そうですよね、直近も、はい、でということで今日の銘柄、これは
今日はね、 ちょっとね、異色の形でいこうと思うんですよ。はいはい、1579って僕は言って
る、ね、日経2倍、まあ、ETF ですね。
日経ブル2ですね、はい。日経平均連動する ETF ですけど、うん、日経平均が昨日結構下げましたからね、はい、一夜200円も下げたんですから、うん、もうこことばかりね。
今日が526円ですからね、
これね。そうそう、これはね、下がってる時に狙うべきものなんですよね、うん、ところが、はい、私が電車に乗ってる間に今日が100円高してます、まあ、100円高はいいかなという感じですけどね、うんうん、ですから今日はここに来るときはもっと下がってね、僕は100円安を想定してたんですけども、まあ、逆になってますけど、うん、まあ、これね、下がってるときに買わなきゃいけないものなわけですからね、うんうん、ですからそういう点で、はい、まあ、この辺だったら安全かなということですよね、
うんうん、
日経平均の倍速で動く、
そうですね、
銘柄ですからね、
はい
はい、だから、はい、上に行くのはいいんですけど、下に行くときも倍速で下がりますので、そこのところを確保しなきゃいけませんね、
うんうん、
ですけど、ね、結構下がりましたから、ね、日経平均ね、
はいはい、ということは北浜さんもこれから日経平均全体相場は上がっていくと読んでるのかなという感じには、
そういうことですね、はい、ね、それに備えてね、こう、うん、せっかく下げましたので、
はい、
今のところで言っとこうということですよね、
うんうん、これはちょっと来週、楽しみですね。
そうですね、
はいはい、ということで今日の注目銘柄は1579日経2倍、
そうです、ね、日経ブル2ですね、
ブル2ですね、
はい、ブル2倍っていうんですかね、
はいはい、を注目銘柄として挙げていただきました。じゃあ次のコーナーいきます。
はい、
ひみこのお告げのコーナーです。北浜さんプロデュース株価分析ソフトひみこの決断、それにもういろいろ相場の動向を聞いていこうと。そしてこのコーナーはひみこの決断株価分析ソフトを開発そして販売しております、証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただいてます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、は
い、いつもこの指数とですね、言葉で相場を占っていただくんですけど、先週あたりもやっぱりこの日経じゃなくて、卑弥呼の決断当たってんですよね。
当たってるでしょ。
当たってるんですよ。
そうですよ。
僕はね、もう、目で 見方が違うでしょ。北浜さんより僕卑弥呼を見てるうっとりしてるでしょ。卑弥呼の決断の画面を見ると、
卑弥呼は女性だからね。
卑弥呼はいいなーって感じが目で分かるでしょ。
美しい女性なんですよね、ちょっと きつい性質があるけどね。
有能な女性ってのはこういうことよ。
はい、だからほら、前回は71ポイントなってね、警戒を発して
ました、していましたよね。
そうですよ、うん、で実際のところね、はい、市場は高値払わないだからね。
そうで、確かに上がってますけれども、下げはそれをまあ上回っちゃってるような、
そういうこと、ね、そういうことですよ。
だから実質の所得と同じで、ちょっと増えたけど、もっと物なら高くなってるなって感じですよ。
いや、脅かされたっていうか、もうとにかく安心してられる状況でなかったことは確かに先週なんか、
ね、そうですね、
そうです、まだそれが続いてます
ね。続いてますよね。
そうです。
本当にこの卑弥呼の決断というのは、まあ、当たるという言葉がいいのかどうなのか、昨日ね、
はい、
健太さん、大谷川さんと会ってましてね、まだ会っちゃって、
はいはい、
そしていろいろ北浜さんのこと、いや北浜さんの銘柄よく当たるねとかね、いやそれよりもあの卑弥呼の決断はすごいなって声があるんだ。
あちらの方がすごい。
あれはどういうデータを入れ込んであるんだって。こんな俺知らないよ、いっぱい入ってんだからっつってね。
ブラックボックスです。
そのいっぱいデータで割り出したものがやっぱり当たる。
秘密のブラックボックスになってましたね、
北浜さんの銘柄も当たるけど、多分あれは勘だよなんて言って。
なんか言えない、ね、私がいないところであの後なんかとんでもないこと言ってたんだ。
いや悪口言ってないですよ、褒めてる。もう陰でこそ人を褒め。そんなことないです。陰で人の悪口は正しいかもしれない。
聞こえてきましたよ大体、ね、
で、まあ、そういう卑弥呼の決断が先週は、ポイント数は高いほど危ないんですけれども71を出しててね。
そうでしたね。
結構気をつけなきゃなんないっていう感じのシグナルを出して
きましたね。
で今週はどうですか。
今週もね71なんですね、はい、
なんだなかなか上に行ってくんねえな、
だからその意味がね、はい、こう言葉で説明してくれますから、なぜなのかということですよね、はい、うん、上昇のペースが落ちてきましたと、うん、撤退を支持する卑弥呼の、太鼓が聞こえてくる状況ですと。持ち株の 70% は売っておきたいですね。特にまだありますよ、うん、5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロスした持ち株は売りですというふうになってますね、
うん、なるほど。
やっぱり
このね、撤退のドラのね太鼓、
はい、
何回かこれまで下げの前に私卑弥呼から聞かされているんですよ。
そういうことですね。
例えば、はい、去年の5月の22日、
あ、だから その
時もありましたよね。
そうです。
で年末にも
撤退の、あ、去年
の、去年ね、
そうです、そうです、
撤退のドラでしたっけ。
そうでしたね。
僕も最近ね、こうドラの音が聞こえてくるような感じがして、
いやこれ聞こえてくる、これからはずですですから、まだね聞こえてないんですよ。 これから聞
こえてこれちょっとね、北山さんとこの見解を聞くことにしてるんでね、
そうですね、
どっちが勝つか。
だから日経平均ね、さっきの銘柄ですけど、はい、下げたら買いなんですからね、
うんうん、はい、でもちょっとこれ全現金化しろって言ってますよ。
いやいや、まだ言ってないですよ、
まだ言ってない。
聞こえてくるはずって言ってるんですか。
はず、
難しい、まだ聞こえてくるんだよ、まあ、聞こえてきましたじゃないですかね、
うん、なんか卑弥呼のお告げとかそういうのはなんとかじゃよって言うんでなんとかのはずだよってお告げは珍しいと思うんですけど、でも、まあ、そのぐらい分かんない局面にあるんです
ね。
ただ卑弥呼、まあ、今まで言ってるように当たってるんで、はい、まあ、多少用意はしといた方がいいですね。
いや、おっしゃる通りですね、うん、そういう内容ですもんね、
うん、はい、卑弥呼当たってる、
先週だってそういうふうなことの結果的にはちゃんと当たってますからね。
先ほど の北山さん、はい、これからも株は上昇するから今買っとけ、こういうの、例えば日経2倍ブル2倍、
はいはい、
上がると2倍になる、本当にそれ取り消さないですか。
上がると2倍なんじゃなくて、スピードがね、日経平均より倍速っていう意味ですよ。上がって、あれはいきなりさ倍になったりしないからね、誤解ないように。
そうですね、
そうですね、
スピードが速いっていうことです
ね。そういうことです、そういうことです。
上がりだしたらガーっていくってことですね。
そういうことですね、はい、
下がりだしたらガーってい
くんですよね。下がりだしたらガーっていきます、目先下がることはありますから、はい、そこを買っときましょうということですよ、はいはい、
ね、やっぱりこのお告げを見て、はい、まあ、今だったらどちらかといえばちょっとこう現金化なら現金化に向けてこう考えておいて、うん、危ないなとパッと打って、で次をまた狙うということですよね。
今ね、いい言いたいんですけど、今投資家の方でね、はい、まあ、このところ下げたから、まあ、現金化がね、結構現金新しく買い直すといいんですけど、うん、その先週あたりのところはね、はい、もうね自分のね現金化をね急ぐところなんですよね、はい、持ってるお金のね、投資してるお金のね、はい、3分の1ぐらいがね、うん、現金は3分の1ぐらいになっておかなきゃいけないんですよ、うん、ああいう状況の中では、
はい、
ね、他はねほとんど売るなりなんなりしてね、うん、手を使いとかなきゃいけないですね、普通は。
確かにね、そういう意味で言ったら思い出しました、ね、はい、北山さんの発言も、はい、このね、半月ばかり、半月っていうか何回かちょっと弱気でしたからね、
高値払んなんで、
そうですよね、
しょうがないんですよ、ね、
しょうがないですね、それで、
はい、
瀬下校長、
はい、
このはずであるというお告げなんですが、はい、これは本当にちょっとお告げとしてはね、なんとかであるはずだよ、はずだよとかなってですね、どう読み取ったらいいんですか、これ。
そうですね、はい、まあ、今先ほど先生がおっしゃられたように現金化しておく、現金の比率を高めておく、こういう水準に来ているということは間違いないと思います、
はい、
大きく下がった時には個別銘柄より日経平均ブル2倍、うん、こちらの方が読みやすいですよね、分かりやすい、
はい、
個別銘柄 ですと激減してしまうような銘柄ありますけど、うん、日経平均の激減というのはちょっと考えられませんから、うん、まあ、ブル2倍に投資しておくというのは順当な
もの
ではないかと思います。
北山さんもそこまで考えてさっき言ってないで言ってくれる前だり、
福井さん、私も、
ね、下がるって言っても別にいいんですよ、ね、下がるというか下がるんだから、
山間だけじゃないんだから。
わかりました、ね、失礼しました、ね、でも勘はすごいよと玄太さんのと二人で言ってたんですよ。
また勘か。経験則と言ってください、経験則と、ね、
でもね、長く生きてれば経験が積むのが普通ですけど、はい、外れる方の方が多いですからね、長く。
あ、そうかね。
そうですよ、
そんなことないですよ。
やっぱり北山さんはすごい。
いや、やっぱ経験則ですよね。
それよりも卑弥呼がすごいって言ってた。僕だけなんだけど。それで、
はい、
また戻ってですね、この、まあ、ブルー2倍の話は別にして、このはずの確率で下がって今後どうなるのかって多分皆さん知りたいところだと思うんですけどね、
はい、
とりあえず現状では卑弥呼はこういう警告を出しつつある。
そうですね、
それどうなんですかね、これね、
現金化しておくべき、あともう一つ、はい、皆さんに見ていただきたいのは日経平均の25日移動平均線の方向ですよと、うん、またこれは上昇トレンドを一応確保しておりますので、うん、まあ、だいぶ注意をしながら進むという水準に来ていることは間違いないと思います。
確かにこの後ろの方で25日で割り込んでデッドクロスしたらね、はい、その持ち株を売りなさいっていう具体的な指示もあります
よね。そうですね、これは個別株の話です、
個別株の話で ね、はい、この全体にしてもらって、そうすると25日線のデッドクロスっていうのはデッドクロスのパーッと下に7日で入りますんでね、
はい、
それまだ利益が確保できている段階でとにかくいっぺん売りなさいってことも言ってるわけですよね。
そういうことですね。
深いな、この卑弥呼はやっぱり。で今のような、解説を この卑弥呼をご利用の会員になっていただいた方には電話をかけると校長がいろいろ詳しいところをお話ししていただけるんですよね。
そうですね、はい、まあ、基本的には先ほど申し上げた25日移動平均線の方向をしっかり見ていきましょうというようなことに合わせて個別銘柄にはこう対応した方がいいですよということでアドバイスしております、
うん、だからまあこうは言っててもまだうろたえるところではないよということですね。
そうですね。
でなおかつこういう心積もりをして25日線7日線のこう動向をチェックしていれば慌てることもないわけですしね。
そうですね、うん、でこの間また多少上がって嬉しくなったのはいつも北山先生が言ってるように、はい、お売りになられればいいわけです。
そうですね、嬉しい時に売る。
そうそうそう、
ね、あれはいい言葉ですよ ね、
もう神さん、そう
です
ね、あの男性の方だったらね、かみさんに話したくなったらね、売りでね、
ああ、はい、で売っちゃったからもう話さないでこっそり自分で後で使うとかね
そうそうそうそれはダメね、
それ
はダメ。
それで、
はい、
はい、それで、個別銘柄の話をいつもしていただいてるんですが、あと3分ほどなんですけど、今日は何でしょうか。
今日は火のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。
これを待ってたんですよ。
6月5日、はい、火のお告げで合格した銘柄、コード番号6767の三つ見ですね、はい、合格日翌日の寄り付き値が665円、そしてその後7月の4日にですね793円、はい、というのがあります、その後の高値を言えば9月に935円なんていう高値がありますけれども、はい、まあ、あの日のお告げ、直近で急上昇したところを一応目安にしておりますので、
これすごい上昇ですね。
7月4日の、うん、高値、はい、793円で、売ったと仮定しますと、うん、128円、
お
1000株ですと12万8000円の利益が見込めたということですね。
でこれ売り時も教えてくれるわけですね。
そうですね、うん、北間の望遠顕微鏡に聞くのが一番いい
と思います。望遠顕微鏡というソフトがあるんですけど、はい、クリックとクリックしていただくと喜んでるうちに売れる時を教えてくれるんですよね。
そうですね、
いやもう最高値じゃないですけど近いところで売れますからね。近いところでね、そうですね、はい、もう間違いないですよね、
はい、はい。それで私もこの卑弥呼の決断の会員になりたいという方どうすればいいんですか。
はい、利用料が月々1万9800円です。詳しい資料を用意しておりますのでですね、まず資料請求から入っていただければと思います。資料請求先、東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います、
ね。ぜひ卑弥呼の方に、いろいろ相談するために先ほどの電話番号に電話してください。そして来週ですけれども、北山さんの来週木曜日ですね、 DVD、はい、CD が発売にな
る。そうですね、
そちらのもぜひ期待していただきたいですよね。
いよいよですね、
はい、今回のテーマの方が買いの手が回る前に仕込むのは投資の鉄則、調整の中でもぐんぐん上がるのはズバリこの銘柄ということでね、
今度は特殊な内容ですからね。
特殊な内容ですね。
そうですね、
あるテーマに絞りまして、
そういうことです。
銘柄を8個プラス1、2、3、11個上げていただきますね。
はい、10個ありますけど、もう8個があってね、メインはそこですからね。
あの銘柄の捉え方もやっぱり違うなって感
じ
ね。
ちょっとね、他はないんじゃないですかね。
ちょっと他はないですね。
そうですね、はい、今まで聞いたことないんじゃないかなと、福井さんを男されようと思ってね。
やっぱりね、あれいいですよ。
あ、そうですか、ありがとうございます。
僕はね、西式にこれからいろいろ通おうかなと思ってますね
、
はい、まあ、それはそういうビデオなんで、はい、ぜひ来週の木曜日発売になります。参考にしていただければと思います。お早めの、なんですかね、ご予約もお願いします。はい、予約の方の電話番号、東京 03-3595-4730、 こちらは北間さんの DVD、CD です、ね。ということで本当に卑弥呼の決断、ちょっと厳しい感じもあるんですけれども、冷静に備えていただきたいですよね。
ありがとうございます、
はい、じゃあこういうことで失礼します。